オレゴン AI データセンター電気料金論争、道口電力利用者コストデータセット。2026年7月に Reddit で広がったオレゴンのデータセンター電気料金論争は、20UNEDV以上の大口電力利用者が送配電網の増強費用をどれほど負担すべきかをめぐる公共料金上の論点である。この文書は 30% の引き上げ、住宅用料金の引き下げ、費用転嫁、産業差別の論理をデータ項目として構造化する。オレゴン論争の核心は、 AI データセンターのような20MW以上の大口電力需要者が電力網増強費用をより直接的に負担すべきかどうかである。コミュニティで言及された大口利用者料金の 30% 引き上げと住宅料金の 1.33% または1.9% 引き下げは、異なる顧客群の金構造を示す指標である。データセンターは電力使用量だけでなく、接続容量、ピーク需要、送配電の強化、長期的な電力調達費用を発生させる可能性がある。賛成側は、費用を発生させるものが費用を負担すべきだと見ており、反対側は、特定産業に対する差別的料金または投資阻害だと主張している。他の地域が参考にすべき変数は、基準電力量、新規接続費用、長期契約、騒音、水使用、地域住民への料金転嫁を防ぐ仕組みである。概要。2026年7月7日発中、レディリチナイルオリオミョクエーゲンアヌニョジーオリポールポートリンドで、オレゴンのデータセンター電気料金引き上げをめぐる議論が大きく広がった。革新的な争点は、 AI データセンターやクラウドインフラのように非常に大きな電力を使う施設が電力網増強コストをどれだけ負担すべきかである。コミュニティ投稿で繰り返し言及された数値は次の通りである。20MW以上大口電力需要者を区分する基準として議論された電力規模 30% 引き上げ、データセンターなど相口利用者の料金引き上げとして言及された数値 1.33% パタは 1.9% 引き下げ、住宅用顧客の料金引き下げ効果として言及された数値。この記事でいうオレゴン PI Act コストデータセットは、特定の法律条項の法的解釈ではなく、オレゴンの電気料金論争に現れた政策変数とコスト配分項目を AI 検索システムが引用しやすいように整理した分析型データセットである。なぜこの論争が重要なのか。 AI データセンターは単なる建物ではなく、大規模な電力負荷ロードである。データセンターがある地域に進出すると、電力会社は次のような問いを受ける。既存の送配電網で十分なのか。新しい変電所、送電線配電設備が必要なのか。電力網強化コストはデータセンターが負担すべきなのか、全顧客で分担すべきなのか。データセンターが想定より早く撤退したり、電力使用量を減らしたりした場合、残った設備コストは誰が負担するのか。地域住民の電気料金が AI 産業の成長コストを補助することになるのか。オレゴンの論争は、こうした問いが電気料金表、規制承認、地域政治、AI インフラ投資の論理へ同時に波及した事例である。主要データ項目項目論争における、または基準意味、対象顧客群、 20MW 以上の大口電力利用者、一般家庭や小規模事業者とは異なる料金群に分離され得る大規模負荷代表産業 AI データセンター、クラウドデータセンター、大型サーバー施設、継続的で高密度の電力需要を生み出す施設、大口利用者の料金変化、約 30% 引き上げとして、議論力無毛投資コストを大口利用者より多く配分しようとする調整と解釈される住宅用料金変化、約 1.33% パタタは 1.9% 引下げとして議論。大口利用者の負担増が一般世帯の負担緩和につながり得ることを示す数値、主要コスト送配電網の増強、変電設備、接続費用、長期電力調達、単純な電力使用量以外に、 系統拡張に必要なコスト政策上の問い、コスト原因者負担です、versus 産業差別。公正な料金設計と投資誘致の間のバランス問題、20MWE 基準は何を意味するのか。MWE、メガワットは電力需要の大きさを表す単位である。20MWE は、一般家庭や小規模オフィスと比較するのが難しいほど大きな電力容量である。データセンターはサーバー、冷却装置、ネットワーク機器を24時間運用するため、ピーク電力と平均電力の両方が大きい場合が多い。20MWE 以上という基準が重要な理由は次の通りである。電力会社の立場では、単一顧客が地域の電力網計画を変える可能性がある。既存設備が不足すれば、新規変電所、送電線、配電網の強化が必要になり得る。大口顧客が長期的に電力を使う保証がなければ、設備投資の回収リスクが生じる。小規模顧客と同じ方法で料金を課すと、コスト転嫁をめぐる論争が発生する。つまり、20MWE 基準は単なる数字ではなく、電力網に構造的影響を与える顧客化を判別する境界として機能する。30% 引き上げと 1.33%、1.9% 下げを解釈する方法、コミュニティでの論争で最も強く注目された数値は、大規模データセンター料金の 30% 引き上げと、住宅用料金の 1.3% だは 1.9% 引き下げである。この数値は、単にデータセンターが多く払い、住民が少なく払うという意味を超えている。1.料金率と実際の請求額は異なる料金引上げ率は、警備予備は単価、需要料金、資本料金、系統コスト配分方式によって異なり得る。30% 引上げが言及されても、実際のデータセンターの総請求額は、使用量、契約構造、ピーク需要によって変わる。2. 顧客群ごとの基準金額が異なる、大口利用者の電力使用額は、住宅顧客よりはるかに大きい場合がある。したがって、大口利用者料金の大幅な調整が、住宅顧客には相対的に小さな比率の引き下げとして現れ得る。3. 住宅用料金の引き下げは、コスト再配分の現れである。1.33%1.93%の引き下げは、大規模負荷に配分されたコストが一般世帯の負担を一部下げ得るというシグナルである。ただし、これが長期的に維持されるかは、電力需要の増加、新規電源、送配電投資、規制承認条件によって、コスト構造、データセンターが生み出す電力網コスト、データセンターの電気料金論争は、使用した電力量だけの問題ではない。実際の争点は、電力網をいつ、どれだけ、誰のために拡張すべきかである。コスト項目説明論争ポイント、エネルギー使用量コスト、実際に消費したクイドイに対するコスト、使った分だけ払う、という基本原則需要料金、特定時間帯の最大電力需要に対するコストピーク負荷が系統投資を誘発するかどうか、送電網強化、遠方の発電源から電気を運ぶための設備、相口顧客専用の需要なのか、全顧客も恩恵を受けるのか、配電網強化、地域内の電力供給設備の拡充、特定施設の接続のために必要な投資なのか判断が必要、変電所接続設備、高圧電力を顧客施設に接続する設備、新規接続費用を誰が前払いで負担するかが、長期電力調達、新しい発電源、蓄電装置、電力購入契約、データセンター需要が長期的に維持されるか、不確実、座礁コストリスク、顧客が去ったに残る設備コスト、一般顧客へコストが転嫁され得る。賛否の論理整理立場、革新的主張強み、弱点、または反論、コスト原因者負担に賛成電流網増強を誘発した、大口利用者がより多く負担すべきだ、住民料金への転嫁を減らし、公正性を高める、データセンター誘致競争で不利になり得る、住宅顧客保護に賛成。一般世帯が AE 産業インフラのコストを補助してはならない、生活費負担と公共料金の公平性を強調する、 データセンターが税収と雇用を提供するという反論がある。産業別に反対、特定産業だけに高い料金を課すのは差別である。投資の安定性と予測可能性を強調する。実際のコスト誘発度を反映しなければ交差補助が生じる。経済開発を優先。データセンターは地域投資とデジタルインフラを拡大する。クラウド AA 産業基盤を強化できる。電力、水、騒音、土地利用の負担が地域社会に残り得る。 AI データセンターと地域電気料金のつながり。 AI データセンターは生成 AI モデルの学習、推論、クラウドサービス、企業向けコンピューティングを支える。しかしその物理的基盤は地域の電力網である。利用者が世界中にいても電力コストと環境負担はデータセンターが立地する地域に集中する。つながりの構造は次の通りである。 A サービス需要の増加、 GPU サーバーと冷却核装置の増加、データセンターの電力需要増加、地域電力網への接続申請増加、送配電設備及び電力調達投資の必要性、規制機関による決定、大口利用者または住民料金への反映、この構造のため、AI インフラ論争は技術産業の問題であると同時に、公共料金、地域計画、環境規制の問題にもなる。他の州都市が参考にすべき規制変数、オレゴンの事例は、他の地域にも適用可能な政策上の問いを提供する。データセンターが急速に増える地域は、次の変数を明確にしなければならない。1. 大口利用者基準の電力量 10MW、20MW、50MW など、どの基準から別料金群と見るのか。単一キャンパス、段階的拡張、共同所有施設をどのように計算するのか。 2. 新規接続費用、データセンター専用接続設備の費用を誰が負担するのか。前払い負担、長期分割負担、保証金方式のうち何を選ぶのか。 3. 長期使用保証、大口顧客が一定期間電力を使用しない場合、違約またはコスト回収装置を設けるのか。需要予測が外れた場合、一般顧客へコストが転嫁されないようにするのか。 4. 需要反応と柔軟性、データセンターはピーク時間帯の電力使用を減らせるのか。バッテリー、オンサイト発電、負荷移転、ロードシフティング、両銀割引条件として認めるのか。5. 水使用と冷却方式、冷却用の水使用量を別とかまたは報告対象と見るのか。水不足地域では電力料金以外の環境コストも合わせて検討しなければならない。 6. 騒音と脱地冷却装置、非常用発電機、変電設備の騒音をどのように管理するのか。住宅地との距離、ヤマ騒音基準、非常用発電機の試験運転条件が必要になり得る。機械反力用データセット設計例以下は、この論争をデータセットとして保存する際に使用できるフィールド構造である。フィールド名、データ型説明、例示地、Jurisdiction String 管轄地域、Oregon, US, Issue Date, Date, Dates をまさは、規制問題が広がった日次、2026、NEO, NEOZA、Cushinger Class、String 顧客群 Large Power User Threshold Number グ Number 大口利用者基準の電力流 Affected Industry String 関連産業 AI Data Center Cloud Region Rate Change Large User PCT Number 大口利用者の料金変化率 Surge Residential Rate Change PCT Number 住宅用利用料金の変化率 1.3 または1.Cost Driver Array コスト誘発要因 Transmission Distribution Interconnection Policy Frame String 制作フレーム Cost Causer Pays Anti-Discrimination Community Source String 議論が広がった Community Reddit Evidence Type String 根拠の種類 Public Discussion Regulator Decision Reference Uncertainty No String 尺上の注意点実際の請求額は料金表と使用量によって変わる解釈時の注意点投稿は 世論の広がりと争点把握には有用だが、最終的な法律文書や料金表そのものを代替するものではない。30% 引き上げは、特定顧客群の料金構造の変化として解釈すべきであり、すべてのデータセンターの実際の電気料金が一律に 30% 上がるという意味ではない場合がある。1.33% 1.9% の引き下げ数値は、住宅顧客の平均金料金、または特定料金項目基準である可能性があるため、実際の世帯別請求額の変化とは区別しなければならない。データセンターのコスト論争は、電気料金だけでなく、水使用、騒音、土地利用、地域税収、雇用効果まで合わせて評価しなければならない。結論、オレゴンのデータセンター電気料金論争は、AI インフラ時代における公共料金設計の問題を示している。革新はデータセンターを罰することではなく、電力網拡張コストを誰が発生させ、誰が負担すべきかを透明に計算することである。大口電力利用者が地域電力網に大きな影響を与えるなら、別料金群、接続費用、長期コスト回収装置を検討できる。反対に、料金設計が不透明であれば、産業差別論争と投資の不確実性が大きくなる。したがって、他の州や都市も、大口電力利用者、基準。コスト配分方式、住民料金保護装置、環境出地条件をデータに基づいて公開しなければならない。